満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市吉和でメガヒラマイタケとアワビタケを作っている中本造林株式会社キノコ事業部長の岡田和也さんです。今日は吉和のキノコ屋本舗さんに来ております。そしてお話をお伺いするのはキノコ事業部部長の岡田和也さんです。どうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。キノコ事業部の岡田です。お願いします。失礼します。
はい、もうね、あの吉和の香り舞茸とかですね、アワビ茸はね非常にこう有名ですし、まあ、いろんなねスーパーだったりいろんなお店でもね目にすることがあったりで、実際に購入して料理で食卓にね並んで食べていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、廿日市だけじゃなくても広島県、ましても県外でもですね、いろんなところでもね、あの出荷されている、料理にもね使っていただいているところ、まあ、そこら辺ちょっと詳しく、お伺いをしていきたいなというふうに思います。で、まあ吉和ということで、クベーレ吉和さんのねちょっと奥の方に、まあ、工場があるんですよね。
まあ、ここはまあクベーレ吉和、まあ、スキー場のふもとにあるところの建屋を、まあ、1階部分という表現ですかね、まあ、そこで一応、キノコ、マイタケとアワビタケの製造の方を行わさせていただいています。
はい、まあ、岡田さんはね、まあ、同じウッドワン、さんグループの会社でね、ここのキノコ事業部に配属をされてちょうど1年ぐらいになられる。
そうですね、ちょうど1年と2ヶ月になるかならないかっていうぐらいになりますね。はい、
じゃあこの1年間、まあ、もちろんねキノコのこと、舞茸のこととかは知ってたと思うんですけども、実際にまあ生育、まあ、作って商品詰めパックをして実際に配達をしたり作業をずっとされていらっしゃるんですよね。
そうですね、ちょうどまあ配属こちらの方に移動になってからは、まずはまあまあ製造っていう形のものっていうのが、まあ今までとは全然かけ離れた職種になりますんで、まあまずは見て覚えていって、で、まあ逆に疑問点とかあったら、まあこれ通常の今の現場の方の方に聞きながら、あ、そうなんだとか、まあそういった形でちょっとずつ吸収していっているかなっていう形なんで、まあ多分今の、もしも質問があった時に、まあ、ちゃんとした回答が得られるかどうかはちょっとまあ別として、今現状自分が把握している内容というのは、まあ質問に対してはお答えできるかなと思います。
はい、はい、まあ、ちょうど私もあの違う団体のですね、まあ、見学で、まあ、7年前ぐらいですね、あのお伺いをさせていただいたことがあるんです、まあ、それぶりなんですけども、今まあ工場というか生育室の前に立っておりまして、先ほどその工場の前で靴をね消毒をして、じゃ今からちょっと中に入らさせていただいてもいいですか。
はい、大丈夫です。ちょっと流れそのまま生育の方がよろしいですかね。最初の流れで例えば、まあ、まあ培地作業が行った後に培養で舞茸の方の栽培の方になりますけど、まあ小学校をまあ基本的に使用していって、まあ、これはまあキノコの原材料になると思いますけど、うん、栄養体とかそういうのも踏まえたブレンドしたものを舞茸の菌床袋という形でおがこを1袋ずつ入れていって、でそれをまあ培養、まず殺菌、
はい、
殺菌作業をして、まあ消毒っていう表現ですかね、まあまあ菌をまあ繁殖を殺すっていうことで、はい、でその後に摂取、舞茸菌を摂取するという形になります。
はい、
でその後に、培養を約毎年であれば45日間、だいたい気温が22から24度ぐらいと湿度が 75% ぐらいの、まあ、環境を45日間ずっと継続していって、45日以後に今度は生育という形で芽が出てきますので、そこからまあ生育で約2週間、まあ、10日から2週間ぐらいかな、
うん、
ぐらいでまあ収穫時期という形で約だいたい2ヶ月ぐらいを目処に、まあ、栽培、培地から収穫までの方の流れはまあ行っております。
そうですね。まあ、あれだけのね、こう、まあ、商品いろんなところにこう並んでるの目にします。すごい量をやっぱり作っていらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。まあ、一番やっぱり秋、 から冬にかけてから一番まあ重要になるんですけど、うん、まあ、その時でだいたい6000株から7000株とか、まあ、それ以外のところはだいたい 4000から5000株ぐらいの、まあ、生産を行っておりますね、
はい。まあ、やっぱり旬は旬というか、まあ、よく買ってくださるのが秋から冬、まあ、やっぱ鍋物とか。
そう、まあ、もうおっしゃる通りで、もうそこがまあ集中しますね、やっぱり。やっぱ通気でやっぱり販売はしたいなとは思うんですけど、やっぱりまあ逆の立場で考えたら、確かに今夏暑い時に鍋なんかしないなとなりますんでね。
まあでもね、お野菜と一緒に炒めたりとかですね、はい、それはもう通年美味しく楽しんでいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、あとちょっと聞きますけども、よりにさいさんとかいろんなお店でも香り舞茸の乾燥したやつとかですね、通年食べられる。
あ、そうです、
ありますね、
はい。まあ、一応通年通して食べれるのは乾燥舞茸、まあ、それをまあ水に戻していって炊き込みご飯、
あ、もう誰しもが楽しみにしているおすすめの食べ方なんじゃないかなというふうに思います。であとね、佃煮とかもあります。はい、いや、まあ先ほどね、6000から7000株、まあ、想像を絶するようなちょっと数字も出てきたんですけれども、実際ちょっと今から中に入らさせていただいてもよろしいでしょうか。
はいはい、で先ほどあった、まあ、あの前だけの培養、まあ、45日後から、まあ、生育という形で、また生育室の方では気温の方が大体17度から20度以内で、湿度が 95% ぐらいの、まあ、環境になりますので、はい、まあ、一応その部屋を今から
案内します。はい、もうね、ちゃんとマスクをして、そしてちょっと恐る、あ、うお、すごいですね。今あの中に入っていって、この湿度 95% なので、今これ蒸気ですか、これは。
なそう、加湿器になりますね。
あ、加湿器、はい、
もう水でそのままちょっと加湿器の方が、ここで人が湿度を一定に保つように、まあ、センサーで例えば95より以下だったら、まあ、まあ、要は拭きなさいよとか、はい、まあ、そういった機会がまあどこも、まあ、あると思いますので、
まあ、あのその培養のお部屋が大体
生育ですね。
あ、生育、はい、
まあ、大体17度から20度ぐらいかな、
はい、はい、で、広さはどのぐらいですかね。
広さ何平米っていう表現はちょっと今、はい、
あ、奥の部屋にもね、こうありますし、はいはい、で全体がそのね、その蒸気でその加湿でこう覆われていて、こう白っぽくなっています。で蛍光灯でですね、こう舞茸が見やすくなっていまして、その加湿はちょうどそのお部屋の天井付近からですね、四方八方に加湿がこう広がるような、ちょっと管が出ていて、そこからこうね出ているような感じで、で大体その棚がありましてですね、1、2、3、4、5段あって、そこにこうびっしりとこの香り舞茸がもうまさに生育をしている途中ですね。
で、ちょうどまあこの部屋が今ざっくり計算で言うと30から40平米ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけどね、多分9メートルぐらいの2部屋なので、ちょうど、まあ、画像とかないんじゃないですか、ちょうどこれが今日培養から移動してきたものなので、
はい、
これが、まあ、昨日かな、昨日、今日15日で、はい、今日16日で、これはまあ、あのここ蓋を、まあ、切ってはないんですけど、はい、でこれが、まあ、ちょうどここ軸っていうのがまあ出てきて、
はいはいはい、
でこれからもう成長しますよと、はい、いうところに関してはもうこれをこう切ってますよね、
はいはいはい、
これもうちょっと伸びていただければ多分もう切ってここから成長をさせるんですけど、
はいはい、
ちょうどまあ機能を移動してきて、それから軸がまあちょうど出てきたものに対して、ああもうこれはまあ、これだったら阻害しますよね、出てきてるので、でも切って、あ、これはだからこれもうちょっとだから、まあそこら辺を一個一個現場の方が見ながら、あ、これはもう切った方がいい、
はい、
だいたい翌日ぐらいには、まあ、移動した後には切るんですけど、これがちょうど15日なんで、その2日前、
はい、
だからまあちょっとずつ今出てくるんですよね。
おー、このまあね、一つ一つ袋で覆われていてですね、その中にお
がですね、
おがくず、
はい、ね、おがが入っていまして、栄養体とかいろんなものが原材料が入っとって、
はいはい、
まあ、そこからまあ大体火を追っていくことにこうだんだんとまあ成長していく、
はい、これが一株ってことですね、一袋が、
はい、
はい、先ほどね、あの岡田さんおっしゃってるの、昨日から持ってきたばっかりの分はまだその封がしてなく、封があって、まだ、舞茸が袋の中で、まあ、小さい状態なんですけれども、その隣の、 舞茸はですね、もう、袋を封を取って、そこからですね、もうニョキニョキとこう、もう舞茸が、もうあふれんばかりに育っている状況ですよね。これね、
そうですね、
ニョキニョキ本当に、
はいはいはい、これがちょうど10日前になるね、
もうね、舞茸がこう美しくこう咲いているっていったような表現でしょうかね。でまた隣の部屋に来ました。ここも同じ部屋。
そうですね。
あ、でもさっきよりもまたこうさらに舞茸大きくなってますね。
具合を見て、あ、もう
今このここの棚は袋に5って書いてあるんです。これは
今月の5日ですね。5日に移動してきたと。
あ、5月5日に移動してきた。
そうそうそうそう、
はい、まあ半月ぐらい経ってで、こんなにもう咲いていると。
そうですね、
すごい。
まあ大体ここら辺が多分明日明後日ぐらいの収穫になるんじゃないかなと。
培養オフィスからここに戻し、持ってきて大体何日ぐらいで収穫というか。
2週間前後ですね。あ、まあ、やっぱりさっきのように1日の個体によっては、はいはいはい、やっぱりちょっとばらつきがあるんで、
目の前こう2日なので5月2日、あ、もう今日もう明日にはもうこれは収穫、
明日明後日ぐらいには多分この辺にもともとあった分が多分今日収穫も終わったんですけど、あ、じゃあこれはもうちょっと1日伸ばそうとか、私これは現場現場で、
はい、
まあ、これはまだ大丈夫。
その上にもね、さらに大きく、ね、ね、いや、すごいですねこれね。あの収穫はやっぱりこうハサミか包丁で、
いや、手です。
手でここをもぎるっていうか、
もぎ取る、
もぎ取る。やっぱり出来たての収穫したての舞茸は美味しいんじゃないですか。
ですよね。それが一番理想ですよね。
おそれはねえ、あ、もう本当に今にも収穫してくれて言わんばかりに、
そうですね、大体ここら辺が、
はい、茶色といいますか黒光りといいますか、耐えているかのようにこう、ね、今も成長している香り舞茸ですね。
いつか、はい、なんか1週間経ってないぐらいでちょっと、
あ、
結果ここからはまあ大体1週間以内には多分、
あ、なるほどです
ね、ということになります
ね。まあ、まあ本当に一連の作業の中で岡田さんがやっぱり特に気をつけていること、どんなことがありますか。まあ、もちろんその先ほどね、この室温管理だったり湿度管理だったり、そこら辺も非常にこう四六時中というか監視をされていらっしゃる。
そうですね、やっぱりあのここの吉和の地域っていうのは冬が特にやっぱりあの外気温が影響しやすいんで、
はい、
まあ、春先もそうですけど、やっぱ朝寒いとか、
はいはいはい、
冬だった時には外気温の影響しやすいんで、現場の方にはちょっというか夕方ぐらいに温度設定を見に行きたいとか、
あ、
特に冬なんかでもそうですし、やっぱりそこら辺が、まあ、常に確認っていう作業をしてくれているので、そこがまあちょっと狂っただけでやっぱり成長がすぐに阻害されると、
ただ
そこら辺を毎日見ていただいているっていう部分がやっぱ結構厳しい、チェックしないといけない部分ですけど、ちょっとまあ毎日確認ちょっとまあ疲れますよね、ちょっと
そこら辺、ね、まあね、本当、秋から冬はもうこの棚がもうびっしりいっぱいになるってこと
ですね。もういっぱいです、
まあ、大体この主な生育室の部屋がここの2部屋になるんですね。はいはい、一番核となるお部屋ですね。
そうですね。まあ、核の段は一番は、まあ、本当は培養ですけどね。
あ、
まあ、培養でしっかりと菌を成長させて、はい、でそこはちょっとあまり、まあ、雑菌が入ったりとかしたらいけないんで、一応入らない。
あ、なるほど。もう限られた方しか入られないですね。もうまさにそうです。僕も7年前この、お部屋に入らさせてもらって非常にこうびっくりしたのを覚えてます。
直にあのアドワさんとか余韻さんとか、まあ、そこはちょっと、まあ、つながりはないんで、
でここのキノコ事業部さんで、舞茸を育てて、でそして隣の株式会社キノコ屋本舗さんに、まあ、販売をして、
そうですね、はい、
でその、株式会社キノコ屋本舗さんがいろんなお店に、納品をされていらっしゃるといったような仕組みなんですね。
そうですね、
はい、はい、まあ、あのね、あの倉重さんとかね、昔から大変お世話になってますし、いろんな現場だったり試食だったり、いろんなスーパーでこうあの並べていらっしゃる姿っていうのもね、非常にこうお見かけしたりして、あのご挨拶もさせていただくんですけども、はい、でまあ今あの舞茸ですけども、 もう一個はやっぱ主力商品、
そうですね、
アワビ竹があると思うんです。それはどこにあるんですか？
またあっちの部屋になります。
あ、そうです、はい、それもまた見れるんです。キノコ事業部はこれ大体何年前ぐらいから、今もね、初会長もかなり定着をしていると思うんですけども、
自分の知る限りではまあ約20数年前ぐらいに立ち上げていて、はい、っていう話はちょっと伺いやすいですし、はい、ただまあここよりその佐伯町の方、はい、他で最初はちょっとやられとったっていう話もちょっと聞くんですけど、
そうなんですね、
まあ、ちょっとなんかそこら辺がちょっと定かじゃない、
そもそもなぜこうキノコ事業部をねこう立ち上げられようとしたのかご存知ですか？
そうですね、まあ、以前のまあオーナーが、まあ、中国ないしアジア方面で、まあ、食したものがアワビ茸っていうのを食した時に、まあ、これがアワビみたいな食感で、まあ、これはもうすごい惚れて、まあ、それをまあなんとか広島で作ってみたいねというところが多分通りかかりじゃないかなと思うので、
同じ時期にその、アワビ茸とそのマイタケを始められちゃったんですか？最初はもうアワビ茸が先なんですかね？
いや、多分同時、いや先にマイタケの方が多分先だと思いますけど、
マイタケはね、あの日本全国、ね、いろんなところでも作られていると思うんですけども、でもまあこう廿日市です、ね、地元で作られたマイタケ、これも非常にこう誇らしいことでもありますし、地産地消として食べたいなというふうに思いますけども、アワビタケっていうのはもうだってここしかないんじゃないですか？
いや、一応国内には多分数社、はい、多分まだ作っているところはあるとは聞いているんですけど、はい、全く同じもんではないと思います。
でもやっぱ貴重ですよね、アワビタケ、ね、
はい、
じゃあ今から、はい、今また違う、お部屋の前に立っていまして、アワビタケが見れるということ、ね、今段ボールがありまして、でもうあここに来るとまたなんかそのアワビタケというかキノコの香りがしますね。
うわ
ここの生育室はまた冷蔵庫のようなあの取っ手をこの中に入ります。うわこの何ですか、このプラスチックの丸い円柱の容器に、ぽっこりとそのアワビタケが可愛く、顔を出して育っていると、まん丸いこうぷっくりとしたアワビタケがたくさんこう並んでいます。この光景もすごいですね、岡田さん。
そうですね、まあ、ちょうどあの一番奥に今からまあ見ていただきたいのは、はい、同じように、まあ、マイタケと同じように、まあ、アワビタケも、まあ、培養した後から、まあ、生育していって、はい、で生育の段階では、まあ、ちょっとマイタケと違うのは、はい、この1個の商品にするために多分手作業でその脇芽っていうか他の新芽を、まあ、取り除く作業があるんですけど、はい、やっぱそれがなかなか、まあ、あの熟練のなせる技っていうのが実際はあるんですけど、はい、まあ、それはまあちょっと、まあ、あと見てもらえ
れば。はい、分かりましたんで、
そしてた方がいいですか？いや、軽く取ってもらえます、はいはい。
アワビタケはまたマイタケと違った周期になるんですか？
そうですね、はい、さっきと同じように、まあ、まずは原材料とか栄養体とかいろんなブレンドしたものを培地作業してこの瓶詰めにしますよね、はい、瓶詰めした後にまた同じように、アワビタケの菌を入れ込んでその後に大体90日間、約3ヶ月培養期間、
はい、
さっきのあの前時は第45日でも倍、は
い、すごいですね、じっくりじっくり育つんですね。
そうですね、で、はい、同じように今度は若干冷凍まではいかないんですけど低温でちょっと刺激を与えるような形で、まあ、保存するという形で、まあ、それを行った後にそこからの今度は菌かきっていう形で菌が出てくるんですけど、はい、まあ、その胞子の状態のところを一回こう取っていってそこからまあ目出しという形で、まあ、菌がある程度まあ回った後に芽が出てくるんですけど、はい、まあ、その状態で大体2週間20日ぐらいそこで成長させてそこから後にまた生育この部屋に、
はい、
移動して大体1週間か10日ぐらい。
へ
ー、前だけの倍あの半分なんですけど成長が一番見るまた分かるようにちっちゃい芽が出てきてます、
はいはいはい、
でその中から1つを選んで、
はあ、
ここが
すごい
取ってますよね。
それに1個に集中して生育させるっていう。
そ
う
で、これ、まあ、まあ集中すればその分だけ成長も早いですよね。
なるほど。
でそれが、まあ、大体7日から10日ぐらいで、まあ、これが一番向こうの、
はい、ああすごい。確かにすごいなってるのはなんかしめじのような状態になってますけど、 それを、まあ、簡単に言うとその1個だけ決めて1個だけに集中をさせたら、
まあ、大体7日か10日の間にこれ
も成長する。うわー、これが収穫目前ですか。
そうですね、はい、
じっくりじっくり育てているっていうそんな感じがします。あ、今ちょうどたくさんある中1個を多分選択して、まあ、取っているという感じですね。
へー、毎日140〜150本分を移動してきてます、
はい、
で140〜150本を全部新たな形で、まあ、人の手作業ですよね、はい、で並び出しの方は前的に比べようで、その手作業がちょっと多いと、手間暇がすごいかかる。で多分他社さんもそれにやっぱり時間がかかる、手間暇がかかる、やっぱりそれでちょっとまあ経営的にと難しいというところでやめていったところもまあ結構ありますけど、
まあでもね、アワビ竹なんで、やっぱり高級品でもありますし、その一個一個のその歯触りもね、すごく美味しいですし、貴重さっていうのまたね、風味もこう味わいながら美味しく食べられるといったようなね、そんな感じだと思いますけども、はい、厳重にね、扉が閉まってあります。目出し室っていうのはありますか。
ちょうどあの先ほど最初にあの培養終わった後に低温冷凍保存したものを一回菌が回った状態のものを取り出して、はい、で、はい、最初の瓶の中の、まあ、要はこういう形です、
はい、
瓶が、
あ、
これは禁止ね、
はいはいはい、
こういった状態になるので
、はい、
これだけは分かりづらいですよね。瓶のやつのこの表面の部分を取って、はい、その後にこの目出し室
な、
でそのまま先ほどの生育の方
に、はい、分かりました。あのアワビ竹のおすすめの食べ方は岡田さん的には
と思います。そうですね、炒め普通にステーキですね、
あ、はいはいはいはい、
が、まあ、オリーブオイルでそのまま炒めたやつでステーキ状態にして、まあ、それが一番おいしいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、アワビ竹自体はその、あの個体自体にやっぱその癖があるとかっていうのはないんで、まあ、いろんな食材をすごい吸収しておいし、まあ、美味しさが増してるんじゃないかなと思いますので、
今外ではあのフォークリフトで、まあ、大きなあの重たそうなものをこう運ばれてます。あれは何ですか。
これがあのそれも今度舞茸の原材料のおがこ、
あれにこう、まあ、木くずのようなものがこうやっぱ詰まっている
んですね。そうですね、はい、
またねこれも非常に重要な感じですけども、で実際にまあきのこ屋本舗さんがいろんなお店に納品をされていますけども、いろんなスーパーお店で見ます。まあ、よりんさいさんもそうですし、広島市は取れたて元気市さんでも見ますし、あとあのアバンセさんとかでも見ますし、これどんなところで、まあでもね、行くところ行くところ本当に目にするので、はい、ぜひね、あの地元の、香り舞茸、そしてアワビ竹ね、購入していただきたいなと思います。はい、まあ、岡田さんね、1年と、まあ、約2ヶ月ということになりますけども、このやっぱキノコ事業部に、関わって、このキノコを育てる魅力っていうのはどういうところにあったりとかしますか。
やっぱりあの人の手作業がすごい介入しているっていうことは、自分たちがそのいかに日々見ているかによって収穫前収穫後っていうのは結果として現れてくると思いますので、やっぱりちょっとあの手を抜くべはそれがもうダメになるとか、やっぱりそこら辺がすごい、あの農家さんも一緒でしょうけど、すごいまあやりがいはありますけど、まあ厳しいんですよねやっぱり。うん、そういった状態ですかね。
まあでもね、本当にそれだけこう丁寧に育てている貴重な、舞茸、アワビ竹をね、私たちもこう思いながらまた食べさせていただきたいなというふうに思います。今日本当こう育っているね、その工場、生育室とか、見たら またこうその舞茸やアワビ茸が美味しそうな感じになりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ここの、仲間造林きのこ事業部の方では、お客様に美味しく食べていただけるような舞茸アワビ茸の方は、作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、最後の最後に生産者さんの皆さんのリクエスト曲を聞いてるんですけども、
ビーズにします。アロンが好きでし
ょ。あ僕も大好きです。じゃあアロンを聞きながらお別れですけども、はい、今日は中本造林株式会社きのこ事業部部長の岡田和也さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。